あの備蓄に関してお水の話がありました、はい、そしてあの主食ですよね、はい、ご飯パン、はい、そういうお話を順繰りにしてきましたが、はい、その次食料品関係でいうと、はい、何を備蓄したらいいでしょう。
そうですね、やはり、まあ、お水、うん、まあ、で主食となる、はい、まあ、正直はまあちょっとまあ、それだけでもっていうのはありますので、まあ、お水とか、まあ、例えばご飯とかをより美味しく食べられる、はい、飲むことができるような、やはりおかず、う
ん、おかず
主食、あのメインのおかずですね、
うんうんうん、はい、なるほどね、まあ、なんかおかずをが欲しいなんて贅沢言ったらいけないんじゃないかなんて思ってしまったりしそうですけど、はい、でもそこはこう精神的にももちろん健康の面でもやっぱりこう良い状態をなるべく保つためにはおかずもあった方がいい。
そうですね、やはりまあ、日常でもそうなんですけど、うん、災害時でもやはりこう何かしらの楽しみがないといけませんの で、
ね、
本当にこう水とご飯だけっていう、 こう流れ作業を食べるんではなくて、うん、少しでも楽しみながら心をほっとする瞬間のためにやはりおかずは栄養的な面でも必要だと思います、
うん、そうですよね。で、まあ、おかずの備蓄食とかって言われると、んどういうことだろうって思う方も多いと思うんですけども、はい、例えばどういうものがありますかね。
でこれが実はですね、はい、今までのお水、まあ、長期保存できるだとか、
はい、
お米、例えばアルファ化米だとか、
うん、ね、
はい、と以上に、うん、実はそこまで、はい、深く考えなくていいものでして。
あ、そうですか、
はい、実は皆さんも日常目に触れてるような、うん、まあ、おかずだとか、はい、お惣菜の缶詰とかパウチ品が、うん、そのまま防災備蓄のおかずになります。
なるほどね、まあ、おかずって確かに一言で言っても、じゃあ好きなおかず何ですかって言ったら普段の食事考えたらいっぱいあるから、
そうですね、
まあ、可能性は多いってことですね、
はい、まあ、例えば、はい、カレーライスのおかずがご飯だとか、はい、オムライスに白米をオンしてるとか、そういうつわものも、はい、いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、普通ですと、うん、まあ、おかずといいますと肉とか、
そうですね、
魚とか、
そうですね、
まあ、ベジタリアンの方とかですと、うん、まあ、例えばじゃがいもとか、うんうん、まあ、そういうまあ野菜系のものになります、
うん、そうですよね、
はい、
白米がおかずって人確かにいますね、
はい、
で、そうすると、まずその備蓄災害食という観点からって言わなくてもいいのかもわからないけれども、はい、まあ、そういう方面からいくと、はい、そのジャンルでのおかずと言えるものというと例えばどういうものがありますかね、は
い、そうですね、まあ、いわゆる長期保存、はい、まあ、3年以上の、まあ、5年持ちますよというものですと、うんうん、例えばレトルトパウチ品のハンバーグとか、うん、肉じゃがとか、はい、うん、まあ、例えばまあ、どうですか、こう雑貨物を置いてるような、こう例えばお店でまあ防災食コーナーっていうところまあ置かれてるようなものはあります。
ありますね、
はい、
うんうん、あれはどうですか、カレーとかも、
まあ、カレーとかもありますし、まあ、シチューだとか、
うんうん、ありますね。
あとはまあ、海外のもので、うん、まあ、レトルトパウチはないんですけど、
はい、
フリーズドライ品でシチューが、
ほうほう、
はい、25年持つっていうものもあります。
すごいですね、
はい、まあ、これもなんか NASA の技術を転用したみたいな。
あ、
NASA 本当にすごいなと思うんですけど
今は何でも NASA ですよね、はい、でもフリーズドライはね、日本の、ね、技術もすごく高いって聞きますから、はい、美味しいのいっぱいありますよね。
ありますあります。
なるほどね、そうすると、まあ、備蓄食とか災害食ではない、
はい、
普段のものの中にも使えるものはあるわけで、
はい、
例えばどういうものがそれはありますかね。
そうですね、まあ、まあ、普通にスーパーに行って、うん、まあ、皆さん通常例えば野菜とかお肉とか魚のコーナーとか、うん、
はい、
まあ、調味料のコーナー、はいはいはい、まあ、行かれると思うんですけど、
まあ、ありますね、
うん、まあ、そこに缶詰とか のコーナーも、はい、まあ、どのスーパーさんも基本的には、はい、まあ、コンビニとかでも缶詰を置いてまして、
うん、
でそこに置いてあるものが実はもうそのまんま保存食、うん、備蓄食といっても、もう問題はないようなレベルなんですね、はい、
なるほどね。缶詰ってやっぱり結構持ちますよね。
そうですね、中に何が入ってるかっていうのもあるんですけど、
はい、
だいたい、まあ、1年から3年のものが多いですね、
はい、じゃあ、まあ、ちゃんとローリングストックしていけば、
はい、
1年から3年ですから結構先の備えとしては使えると。
もう全く問題ないですね。
なるほどね。缶詰って なんか瀬川さん情報によると、はい、ナポレオン時代にルーツがあるって、はい、いう話でしたよね。
そうです、まあ、1804年に、はい、まあ、ナポレオンが、はい、まあ、他の国をこう攻めに行くときに、まあ、遠征をするときに、うん、もう長期保存で食べられるものが欲しいと、
はいはいはい、
でその時検証を出しまして、でそれで出てきたのが缶詰の前の瓶詰ですね、
はい、
うん、瓶に肉と豆を入れて煮たものをコルクの蓋をして、
はい、
でそのコルクの蓋をこうロウで止めてっていうものが、はい、あの元々のいわゆる保存食らしいんですね。ただ瓶だと重いし、うん、あのいざ食べようとした時も割れてて
あそっか
っていうのがあったので、その6年後ぐらいにこう缶詰ができたらしいんですね、
古いものですね、
はい、
で日本で最初の缶詰は
日本では150年くらい前ですね、はいはい、1870年ぐらいに、あの、まあ、北海道で、うん、あのイワシの油漬けですね。
なるほど、
はい、そちらがを作ったのが日本初の缶詰とは言われてます。
いわゆるオイルサーディン的な。
そうですね、
はあ、今も定番ですもんね。
今も定番にありますからね、
うん、でまあいろんな種類がまあじゃあ確かに缶詰よりはいろいろあるなというのは皆さんも分かると思うんですけど、
はい、
あの別に選ぶコツみたいのはないですか。
選ぶコツはですね、まあ、例えばあの、まあ、例えばサバの味噌に、
はい、
まあ、じゃあ買おうと目の前にあります、
はい、あるね、
でも買いましょう、
はい、
でなった時に、はい、まず思っていただきたいのは、
はい、
普段サバの味噌煮を食べてますかっていう、はい、実はですねこれあの私の経験談なんですけど、
そうですか、
はい、あこういうのがあったらいいな、魚があればいいなと思って買ったのはいいんですけど、私食べないんですよ日頃。
なるほど、
サバの味噌煮を、
はい、
まず日常自分が食べてて馴染みのある味なのかっていうのを、
はい、
まず確かめていただきたいのと、でそれでいや実はもうサバの味噌煮は大好きだと、
うん、
もう毎日食べても構わないっていう人であれば
一、はい、
回買ってそれを食べてほしいんですね、
はい、なるほど。
でメーカーさんいろいろ出されてて、まあ、それぞれの味が味とか食感とか違うんですね。
そうかも、
はい、なんで同じサバの味噌煮でもあここのは自分に合うけど、
はい、
ここの味噌はちょっと合わないとか、まあ、例えば味噌汁、まあ、同じ味噌で、はい、味噌汁でも、こうなんかこう赤だしだとか、
はいはい、
白味噌とか
そうです、ね、
あるじゃないですか、そういう違いもあるので、こう、まあ、サバの味噌煮が好きけど食べてみて自分の好みに合う味かどうかを試していただいて、はい、合わなければ他のメーカーさんのを買って自分好みのものを保管しとくのが一番いいと思います。
まあ、そうやってこう普段楽しみながら味見をするような感じで、
はい、
やっぱりちょっといろいろこう試しておくのも備えという、
そうですね、
ことですね、
はい、
で気に入ったのを備蓄しておくと、
はい、
いうことですね、はい、まあ、でね、缶詰で全部済ませられるなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、それはそれと合わせてやはり東洋フーズで作ってるものを一緒に備蓄していただきたいと。
そうですね、そうでないと、うん、全部スーパーで買われると、うん、まあ、私どもはじめ、はい、他の防災食のメーカーさん商売上がったりになってしまいますね
まあでもどっちの、ね、こう特徴とか良さとか使い勝手とかありますから、はい、どっちもいいところ自分に合う合わないところがあるでしょうから、
はい、
やはり試すのは重要ですね。
そうですね、
うん、つくづくそれは思いますね、はい、うん、いろんな種類、まあ、選べるということですけど、じゃあ、まあ、はい、おかずも備蓄しようということになりました。何がおすすめ。
それおすすめっていうのは、本当にもう、はい、自分の好きなものを、
はい、
保管してくださいっていうのがおすすめです、う
ん、なるほどね、はい、
やはり日常、まあ、非常時ですと、まあ、周りの環境が非日常的な状況ですので、
はい、
やはり精神的にも不安定なんですね、
うん、
その時にいつも食べているものとか、うん、自分の好きなものであれば、
はい、
食が進まないような状況でもそれでもあ自分の好きな味だから食べられるってなりますので、
うん
うん、本当に自分好みのものを置いとくのが一番いいと思います、
うんうん、ちなみに瀬川さんは。 備蓄は
家にはですね、私カレーが好きなので、はい、レトルトカレーと、はい、まあのまあ、アルファ化米だとか、うんうん、まあ、自社の、はい、玄米缶だとか、はい、あと、まあ、自社もですけど、うん、ひじきだとかコーンとか豆とかもいろいろ置いてます、
は
い、
レトルトパウチでね、
レトルトパウチで
あと味だけ好きなのつけられるようなのがありますよね、はい、それをじゃあ置いてる。
ただ、うん、私あんまりひじきが好きではなくてですね
ちょっとだんだん瀬川さんの味覚がだいたい見えてきましてね
そうです、まあちょっと、まあ、正直子供っぽいようなものが
そうそうそうそう、はい、小学生男子が好きそうなものが
はい、ハンバーグとかとんかつも大好きですし
でも美味しいですよね、はい、じゃあひじきは苦手だけど
苦手なんですけど、うん、やはり食物繊維だとか必要っていうことで、うん、置いてます。
まあ確かにね、はい、食物繊維が取りにくいっていう話は前も出ましたもんね、はい、災害時にね、あれですよね、でもケチャップ味とかにするとちょっと食べられますよね、ひじきもね。
ケチャップ味だとか、うん、あとまあドレッシングとかで、
ね、
まあ、私まあ、これも子供っぽいと言われるかもしれないですけど、はいはい、うん、ごまドレッシングが
美味しいですね
好きなので、うんうん、それをかければ全く問題なく、
う
ん、
美味しくいただけるという、
はい、まあ、ひじき自体美味しいんですけど、
う
ん、
そうですよね、
私の好みじゃないってだけでして
瀬川さんは好きじゃないっていうだけ、
あまりですね、
あんまり得意じゃない、はい、でも大丈夫です、皆さんね美味しく召し上がれます。私試させていただいていろいろその、はい、まあ私も瀬川さんのこと言えないんですよ、コーンの甘いのが好きで、
はい、
あれコーン何でも入れても美味しいじゃないですか、
はい、
だからなんかちょっと寂しいなっていう時にパウチを開けてですね、はい、コーンをジャッジャッてかけるとなんかちょっとこう甘みがついて美味しいという。でもそういう感じって多分避難してたり備蓄食で何日か過ごすってなった時にはすごくこう多分ありがたいんじゃないかなって想像をしながらちょっとこう、はい、食べました。
そうですね、結構ですね被災者の方の、うん、お話を聞くと、うん、被災者だからストイックにいないといけないっていうのは遠慮があると思うんですけど、うん、そういう状況の時だからこそ少しでもこう食の時にこう楽しみとか、はいね、ちょっとこう気持ちが、うん、こう元気になるような思いをした方がいいと思いますので、
うん、
ですね、まあ、コーンだとか、
はい、
まあ、私で言うとハンバーグとか、
はい、
そういうものがあれば、うん、少しでも明日もう一日まだまだこれからも生きて頑張ろうっていう思いを、
うん
ね、こう持っていただくようなものがやっぱり必要だと思いますね。
やっぱり食べるっていうことは本当に精神面においても本当につくづく重要だなっていうことですよね、
はい、
ぜひね備蓄、整えていきたいなとこれからやっていこうと考えている方もね参考にしていただいて、またお水、主食、そして今日のお話のおかず、そういうふうにこう一つ一つ考えて備蓄を進めていただけたらいいなというふうに思いますので、ご参考になさってください、はい。さあ、今日はそろそろお開きの時間になりますけれども、
はい、
今月もプレゼントをいただけるでございましょうか、
はいはい、ご用意しております。
ありがとうございます。今月は
今月はですね、ベジタリアンの方でも食べられますし、
はい、
僕みたいに肉とか魚が好きな方でもこう満足できる、はい、コトコト野菜缶という商品が私もありまして、
はいはい、
そちらを3種類ありますます、それをセットにして5名様に、
うん、お、
はい、
カメラに向かって5を出しております、
はい
ね、5名様にセットでいただけるということなので、これもねぜひこうお手元に、当てていただいて、プレゼント当てていただいて、お手元届いたらやっぱりちょっと試していただいてね、
はい、
どんな味なのかなっていうことを体験していただくのがいいかなと思いますので、ぜひどしどしご応募いただければというふうに思います、葛飾 FM 宛て、お送りください、メールの方は 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 0356705332、 郵便の方は郵便番号 124-8505 です。東洋フーズプレゼント係と書いてお送りください。よろしくお願いします。それからですね、今日はお休みしましたけれども、葛飾区一斉防災訓練シェイクアウトのレポートを言っておりますけど、このシェイクアウトの、訓練一緒に参加してくださる団体さんも募集しています。介護施設の方、あるいは幼稚園なんかでもいいですね。それから会社の方もちろん、そして個人の方でももちろん大丈夫です。ご希望の方、参加していただける方、ご応募いただければというふうに思いますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。あ、そうそう、東洋フーズさんのプレゼントに応募するときはぜひね、こんな防災食があったらいいななんていうアイデアもね、ぜひ
助かります。
そうですよね、はい、でももう結構ありとあらゆるものを作ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、
それでもやはりこう自分たちではやはりメーカー視点になりますので、こうユーザーの方がこういうものが欲しいっていうお声は、いただけるのはすごいありがたいですので。
なるほど、はい、ぜひね何かこう思い浮かんだら、書いて教えていただけたらというふうに思いますので、こちらもよろしくお願いします。さあということで、この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りいたしました。瀬川さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来月もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。以上東洋フーズの防災とっておき情報館のコーナーでした。